2、10日ほど経って、ゴンが弥助というお百姓の家の裏を通りかかりますと、そこの一軸の木の陰で、弥助の家内がお歯黒をつけていました。鍛冶屋のしんべヱの家の裏を通ると、しんべヱの家内が髪をすいていました。ゴンは、ふふん、村に何かあるんだな、と思いました。なんだろう、秋祭りかな。祭りなら、太鼓や笛の音がしそうなものだ。それに第一、お宮に登りが立つはずだが。こんなことを考えながらやってきますと、いつの間にか表に赤い井戸のある平住の家の前へ来ました。その小さな壊れかけた家の中には、大勢の人が集まっていました。よそ行きの着物を着て、腰に手拭いを下げたりした女たちが、表のかまどで火をくたいています。大きな鍋の中では、何かぐずぐず煮えていました。ああ、葬式だな、とゴンは思いました。平住の家の誰が死んだんだろう。お昼が過ぎると、ゴンは村の墓地へ行って、六地蔵さんの陰に隠れていました。いいお天気で、遠く向こうには、お城の屋根瓦が光っています。墓地には彼岸花が赤い綺麗のように咲き続いていました。と、村の方からカーン、カーンと鐘が鳴ってきました。葬式の出る合図です。やがて白い着物を着た葬列の者たちがやってくるのがちらちら見え始めました。話し声も近くなりました。葬列は墓地へ入ってきました。人々が通った後には彼岸花が踏み折られていました。ゴンは伸び上がってみました。平住が白い紙しみをつけて遺骸を捧げています。いつもは赤いさつまいもみたいな元気のいい顔が、今日はなんだかしおれていました。ははん、死んだのは平住のおっかあだ。ゴンはそう思いながら頭を引っ込めました。その晩ゴンは穴の中で考えました。平住のおっかあは床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで平住が張り切り網を持ち出したんだ。ところは、わしがいたずらをして、うなぎを取ってきてしまった。だから平住は、おっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら、死んだんだろう。あんないたずらをしなきゃよかった。